皆さんこんばんにゃホワイト妄想燃料に今夜も爆走、私小根田超特急のエイミーが1時間お届けをいたします。そして本日のゲスト、こちら小根田超特急の準レギュラーでございます、漫画家そして、フィギュア造形師の浦幕さんです。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
パチパチパチ、どうも。
日本全国のね、裏マックファンが待望の裏マックさん参加の小ネタ超特急ということで、今回も一旦お付き合いいただきます。よろしくお願いいたします。はい、で小ネタ超特急、今回の内容はですね、アンケートコーナー俺の話、まあ、秋沖縄もね、なんと今日20度切ってるのよ、うん、
すごい珍しい
ね、浦幕さん沖縄に住んでたことあるから、この時期とかのね、体感わかると思うんだけど、うん、
あ、全然暖かいね、
うん、一気に一昨日ぐらい、うん、昨日一昨日ぐらいから気温が下がって20度切ってるのね、うん、今ね、
おお、
うん、なので、まあ、沖縄もね、秋本番を迎えた、
いよいよ秋秋か、
ようやく秋を迎えたのかなっていうことで、まあ、食欲の秋にちなみましてですね、漫画、アニメ、ゲームに出てきたあなたが食べたいメニューというのはアンケートテーマとして設定いたしました。皆様からたくさんご回答をいただきましたので、後ほどご紹介をいたします。小ネタ超特急はラジオのオンエア以外にもいろいろな方法でお聞きいただけます。リアルタイムでしたら、こちらラジオ生放送とツイキャスでもお聞きいただきます。後からじっくり聞きたいわという方は YouTube とポッドキャストで配信しております。 FM 那覇のウェブサイト、番組ブログなどにも掲載しております。いつでも、そして世界中のどこからでも小ネタ超特急お楽しみいただけますので、ぜひぜひチェックしてみてください。
サイズで
小ネタ超特急、
FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。78.0
FM Naha。Your radio station。OK な。
トゥトゥトゥン。
あなたが来るまで待ってます。
小ネタ超特急。
FM 那覇の小ネタ超特急、今回もリモート配信でお届けをしております。ということで、コーナー俺の話ですね、早速行きたいと思います。漫画、アニメ、ゲームに出てきたあなたが食べたいメニューということで、皆様からご回答をいただいてますので、早速ご紹介していきましょう。まずはじめはラジオネームりょっくんです。ありがとうございます。僕はドラえもんのドラ焼きです。ドラえもんがいつも美味しそうに食べますよね。あれでドラ焼きが好きになった子供は多いはずということで、あれはもう日本のね、かなりの世代の幅で、あそこでドラ焼き刷り込まれた子いっぱいいるんじゃない？
なんかアメリカでもドラえもんにはやってて、あっちでもなんかドラ焼き食べたいっていう声があるって聞くね、なんか。アメリカないからね。
そうだよね。ドラ、ね、What is ドラ焼きだよね。あっちからすればね。なんだ、うん、なんだこの、ハンバーガー状の謎の食べ物みたいな。
あ、設定が、チョイスがいいよね、ドラ焼きね。確かにね。
ねえ、まあ、ドラ焼きでね、うん、ドラえもんだからね、もう、これ、動かしようがないよね。
うん。
私ね、同じ感じで子供心にすんごい刷り込まれたのが、ハクション大魔王のハンバーグ。
ハンバーグね。そうだね。
でもさ、なんか、ハンバーグ グの認識がちょっとなんか実際私たちが食べてるハンバーグと違って、あれね、素手で持って山盛りのやつを
わーって食べ
たね、わわわわわわわって、あ、そんなノリだったハンバーグって思いながら、
なんかあの頃のハンバーグってほら、あの冷凍パックのさ、
そう
あの意味、俺らの頃はね、
そうそう、あれ、あれなんだ、あのマルシンハンバーグ的な、
そうそう、湯煎のハンバーグね、
そう湯煎でぬくめる系のハンバーグなんだよね。あの今のさ、今時のさ、あの肉汁たっぷりのとかって手で持てないじゃん。あんなのじゃなくて硬くてガッて引き締まったさ、
そう
ハンバーグなんだよね。だからやっぱりあれでハンバーグをすごい吸い込まれた子もいっぱいいただろうな、特に私たち世代。
なるほど、確かに ね、
うん、なんか家でハンバーグを食べた記憶って本当に回数そんなにないんだけど、
ハンバーグ、ね、
自体が、あの、もう美味しいっていう擦り込みはね、すっかりできてたので、
うん。
紹介のおかげで。
うん、確かに。
なので、なんか、やっぱそこら辺の影響力ってすごい強いなって思います。
ああ、確かにね。
では、続きましてのご回答いきましょう。はい、こちら、太郎ちゃんです。はい、太郎ちゃん、ありがとうね。大人気の昨日何食べたからになりますが、シロさんのお母さんのケーキです、
うん、
お母さんが子供時代のシロさんに作っていたあのシンプルですごく美味しそうなケーキ、全く料理ができない私が読んだ途端材料を揃えて作ってみてしまったんです。一応美味しく食べれました。多分本当はもっと見た目も味もいいかもしれない、
うん、
でも美味しかったんです。お母さんなりにすごく工夫されている作り方なのがいいですよね、うん、あとエピソードすごく好きだなと思いました。
なるほど。
ということで、あの昨日何食べたはですね、実は私あの今月公開が始まったばかりの劇場版、
あ、やってるね、うん、
逆表示になってるかな、これ見てきましたよ。もう最高でした。もうあのね、心が潤うね。
いい話。
そう、まあ、あの、もう、基本的にいい、あの、もちろん、あの、なんだっけ、こう、あ、人って、善良な立ち位置からでも簡単に人は傷ついてしまうんだなっていう。善良な人が善良な気持ちで言った言葉でも、やっぱり、傷つくときは傷つくよね、みたいなのって、あの、うん、吉永文さん自身が、あの、ずっとね、あの、書いてる作品の中で、これは出てくるのね。うん、もうね、悪人が一人もいない世界観の中でも善人同士で傷ついてしまうのよ、やっぱり。良かれと思った一言とか、やっぱりなんて言えばいいのかな、あの、私これはあのなんだ、ちょっと話ずれるかもしれないけど、あの、うん、多分ね、人の言葉で傷つくってやっぱそれなりにね、あの個人的な理由もあると思うんだけど、私ね、あのね、すごい冷たい人間かもしれないんだけど、あのね、他人をね、期待してないところもあるのね。だから、あの、なんだっけ、自分があの、悲しかったり、苦しかったりするときに、あの、この人はきっと私を助けてくれるみたいなすがり方をね、絶対しない人なのね。
それは強いね。
いや、うん、強いんじゃない。なんかね、そこで、助けてもらえなかったり、なんか言ってほしかった背中を押すような言葉を言ってもらえなかったときに、
うん、
勝手な思い込みで勝手に逆恨みするんじゃないかっていうのが怖いのよ。
計算か。
なんか、あ、この人私を励ましてくれなかったとか、なんか慰めてくれなかったっていう、うん、なんていうの、本当に自分勝手な腹の立ち方を他人にしたくないから。
なるほど。
うん、自分がそういう腹の立て方をしてしまったら最低だなと思ってるので、もう最初から、うん、あの、なんだっけ、こう、本当に辛い時に人に言ったりはするんだけれども、
うん、
してもらおうとか、その自分のね、あの、この、下がりまくったテンションを戻してもらおうとかっていうのは、あんまし思って
ない。そこは期待してもしょうがないね。あの、うん、お笑い芸人のみやぞんさんが言ってた、自分の機嫌は自分で取る、
ね。そうそうそう。自分の機嫌のね、うん、取り方を私早めに自分が習得できてよかったなと思って。
機嫌ね、うん。
でもこれたまたまね、あの、つい最近お友達と話してた時に、やっぱり同じことを言ったんだけど、うん、もうそこまでね、うん、ちょっと何か思った通りにいかないと、もう不機嫌オーラをガーってこう自分の周りに出して、
うん、
なんか、あの、私は不機嫌です。なんか、もうどうにかしてよ、誰かみたいなアピールをする人がね、いる、お勤め先に勤めてる友達がいるのね。
う はい、ありますね。
ね、なんでこの人、いい年した大人でこんななんだろうねっていう話を言われたから、その人は単に、自分の機嫌は自分で取るっていう人間としてのハウツーを知らないだけなんじゃないっていう話して、まあ、
子供っぽいよね、そういうのはね。
でもこれってさ、どうやって身につけたかって考えると不思議なんだけど、別に親に教えてもらえたことでもないじゃん。なんかね、自分の不機嫌はね、自分でそれを回収して、あの機嫌を自分で取りなさいっていう教育のされ方はしないけど、みんなどこかでさ、それなりにね、あの得得してるじゃん。でもまあなんかね、教えてもらう機会もなければ、きっと他人が自分で自分の機嫌を取りながら生きてるっていうことを気づかれないまま大人になってしまった方って、そういう方なのかなっていうふうに。
俺ね、ちょっと逆なんだよね。俺はね、人から助けてもらうときに、申し訳なくてしょうがないんだよね。なんか、手伝うよって言われても、いやいや、俺はなんかのために時間割かないでって思っちゃうんだよね。これもね、実は良くないんで、不健康なんだよ。
あ、
で、なので、もう俺ももう50になったので、もう俺そこはもう甘んじようと決めたね、今なって。
そうだね。
だってさ、人の行為、あの、あっちから、手伝うよとか、してくれてる手を取らないってことは、あの、向こうもこっちに甘えられないじゃん、なんかの時に。
そうだよね。あの、あ、この人は差し出された手を取らないし、
それをね、なんか、なんだろう、その、伸ばしてくれる手を払うのっていうのは、遠慮じゃなくて失礼なんだよね、結果ね。
そう。
それはね、もうここまで生きてきて、あ、俺は間違ってたなって思った。ちゃんと甘えようと思った。
そうだよね。私もね、なんか他人に対する甘え方っていうのがよくわからないまま結構大人になってた部分があったので。でもね、甘えるっていうのはあれだよね。あの、弱いとかじゃないんだよね。
違うんだよ。
あのね、甘えられる才能ってあると思うの。
ああ、うちの娘だ。
でもね、この才能を持っていると、な
ん
て言えばいいのかな。あの、うまく回る部分はいっぱいあると思う。
絶対ある。あります。
だし、やっぱりね、自分の中で解決できないことを自分だけでもがいてても、やっぱりね、うまくいかないんだよね。
俺はよく、うちの子供たちも言うんだけど、自分の中にないものってどうしようってない、出ないんで、その時は借りてこようっていうさ。
そう。
力を借りましょうっていうのを教えてる。
人のね、知見を貸していただくっていう感じの、ね、それって、が、あの、なんだっけ、言葉としての表現だと甘えになるけれども、決してこれずるい方法でも
なければ
、なんか、弱い人間がすがるっていう意味でもないから。
ない。
そう。だからね、なんか、あ、甘えてもいいんだって、やっと思えるようになったかな。
そこはでも、結局はバランスだよね。行き過ぎたらやっぱ失礼です、
ね。甘えっぱなしでね、あの、他人にすがりっぱなしはそれはダメだし、バランスだと思う。で、甘えてしまって、なんて言えばいいのかな。自分が、あの、助けていただいたことに対して、自分も相手に手を差し伸べられるような人間になろうって思えるから。
はい。
ね。だからそれって一つ成長につながると思うのよね。きっとね。
いい話だね。
なんかいい感じでまとまったけどね、もうただ単にね、もうなんか自分の我流で生きてきたね、フリーランスの二人が何話してんねんっていうところの話でもあるんだけれども。
結構さ、オタクって自分の面倒自分で見れたりするんだよね。
あ、思うんだよな。
結構自分と向き合う時間もなかったりすると思うんだよな。
そう。結局ね、なんかそこで、ね、あの、他者との距離感がね、どう取れるかとかっていうのって、やっぱり見失いやすくなる部分もあるじゃん。
いや、もう本当に思うよ。
で、なんか、あの、ここまで自分が距離詰めていったら、相手が自分のこと嫌うんじゃないかとか、いろいろ考えちゃうとさ、身動き取れなくなる部分ってあるよね。
考えすぎだね。
そう、考えすぎなんだけど、オタクってさ、元よりさ、ずっと24時間思考しながらいろいろやってるから。
そうなんだよね。そういう意味ではね、会話が大事なんだよ、結構。喋んねえと。わかんないんだよね。なんだよね。
そう、あのね、会話はね、めっちゃ大事です。あの、 察してみたいなのが一番私人間関係としてダメだと思ってるので、
あ、日本人が得意なふりをしてるあれね。
そうそうそう、得意なふりしてね、うん、全然得意じゃないね。言わなくてもわかるでしょと察してっていうのがね、私最大の罪だと思ってるので、
いや、わかるわ。
人に期待する罪の中で一番の罪がこれだと思ってるので、うん、言語化しろよって。で、言語化すると自分の中で整理できるじゃん、考えが。
だからね、言語って言葉って道具じゃん。
うん、難しい。
得意、得意不得意あるんだよね。
うん、
やっぱね、本をよく読む人はね、結構うまい気はするな、
うん、うん。そうね、だから言語化が苦手な人っているよね。いや、そこでね、うん、圧力や誤解が生まれるパターンもあるんだけど。
ありますね。
うん、でもね、その、自分がさ、その言語化が苦手だって自覚してるのと、無自覚な人とだとまた話が違うから。
うん、無自覚は厄介だね。
無自覚な人は、うん、まさかそれで誰かを傷つけてるとかも思わないタイプだし、うん、何の話してんだろうね、私たち。
昨日何食べたはそういうところに、なんとの、気がつくというか、そういう映画。
そうそうそう。だからなんだっけ、本当に、悪人いないのよ、基本的に。
なるほど。
基本的に悪人がいなくて、善人同士で、その、お互いがお互いのことを、なんて言えばいいの、幸せになってほしいなとか大切に思ってるっていう関係性なんだけれども、その善良な気持ちから出てきた一言が、うん、なんかすごい外側からの殴りかかるブローみたいな感じで、
いやー、なるほど、
うん、でなんかその、うん、でも傷ついてることを相手に伝えることもできないぐらいの善良さだったりするので、
怖いね。
でもなんかそれを見てて、あ、私もなんか、その、善良さを前提にした発言で、なんか似たようなこと誰かに言ったことあるんじゃないかとかって、ちょっとやっぱり自分の中に落とし込んで考えちゃったりもするから、
ま
あ、単にハッピーなだけの話でもないし、まあ、辛いだけの話でもないし、なんて言えばいいのかな、こう、差別されててこんなの許せないみたいな、そういう話でもなくって、うん、本当にね、本当に私に、ね、吉永文さんの、漫画全部思うんだけれども、あの人ね、ヒューマンドラマすごい上手って言い方間違ってるかもしれないけど、すごい深いヒューマンドラマを書く人なので、昨日何食べたが、その、ね、まあ主人公の二人がね、ゲイのカップルとかっていうところでやっぱ捉えられてたり、あと美味しいご飯がいっぱい出てくるっていうところで捉えられてるけれども、
うん、
その設定に固くしたすごい深いヒューマンドラマなので、
なるほど。
うん。血縁ではないけど家族っていう形の単位で暮らしてる状態じゃない?特に主人公の二人っていうのが、
うん。
うん。なんかその中で、その家族っていう名前を持たない、二人のパートナーが、どういうふうにお互いを思って生きていってるのかみたいなのがね、なんかぐさってきたり。うん、
なるほど。
あ、そうだよね。人のことを愛するとか好きになるってこういうことだよねっていうふうに思ったりとかして、うん、私は特に主人公二人のうち、シロさんじゃなくて、ケンジの方、
うん、
俳優で言えば、実写の方で言えば、内野さんがやってる方の、
もちろん、はい。
はい。キャラに、共感して、泣きそうになったりしてます。
な、ちょっと俺見てないんで、見ます。
うん、ぜひ見てください。ね、カジメイコがいいお母さん役なのよ。
あ、いいね。
もう私の中のカジメイコはね、女囚サソリしかなかったから、まさかこの作品で上書きされるなんてっていう感じではあったんだけど、女囚サソリ古すぎてびっくりだよね。
本当だよね。
ラジオ聞いてる方の8割ぐらいが、はぁ、女囚とかって思ってるはずだけど、1970年代にそういうね、素晴らしき映画があったんです、ということで、次の話題行きましょう。はい、こちらラジオネームしょうこさんです。ありがとうございます。私は FF15 に出てくる15ね、15に出てくるグルメで悶絶しました。
ほう、
やみつきポテトフライ、肉厚カツサンドとか美味しそうなメニューで攻撃スキルが上がったりと、面白いけど夜通しゲーム進めたいときには目の毒でした。
ほう、そう
だ。結局パン食べながら攻略してました。まさかファイナルファンタジーで太るとは思わなかったです。今は明るい時間にゲームするようにしてますということで、ファイナルファンタジーの話だからもちろん私もやってるのでちょっとがっつり話しますけど、
うん、
ファイナルファンタジー15はですね、私推しキャライグニスっていうメガネの、うん、メガネの参謀役
おうお
う
お
う、あんまし笑わない三本役っていうね、なんか超絶ツボなタイプの、推しキャラがいたんですけど、彼が料理をするんですよ。
うん、おへえ。
あのね、なんていう、あのね、あれはね、普通だったらセーブとか、あの普通の RPG ゲームだったらセーブとか宿泊とかってあるじゃない、
うんうん、
その概念をキャンプにしたのよ。キャンプ、
あ、なるほど。
フィールドでキャンプをするのね。
移動して任意でできるんだ。
そうそう、あ、キャンプサイトがあるの。キャンプできるエリアがあって、そこに行かないとテントとか張れないんだけど、うんうん、とりあえずキャンプして、
で、
あの食材はそのなんだっけ、アイテムとして拾ったり買ったり、うん、あとなんだっけ、クリーチャー倒してゲットしたりできるので、うん、それでできるメニューが変わってきて、どんどんどんどんメニューの幅が広がっていくんだけれども、とにかくキャンプするたびにご飯作るのね。でそれがもう美味しそうで、で、うん、さっきご投稿にもありましたけれども、そう、攻撃とかなんかね、バフがかかるのよ。
うん。
うんうん。なので、私の中ではすっごい助かったのが、そのイグニスが作る、ラザーニャアルフォルノっていうメニューがあって、ラザニアなんだけれども、
うん、
あのね、属性ダメージを全部無効にしてくれるの。
すげえチート。マジかよ。
そう、だから、魔法攻撃してくる強いキャラにどうしても勝てないときは、
うん、
もうこれ。
へぇ。
でも、材料をゲットするのも難しかったりするから、
ね、
うん、それなりに、もうそれ作れる程度のレベルに上がってるってことは、ちょっとした工夫でも勝てるんだけど、とりあえず、まあ、勝てない人のための救済策っていう意味もあるんだろうけど、まあ、そういう属性攻撃が無効になるやつ。うん、あともう一個、黄金テールスープっていう、もうなんか、すごい美味しそうなスープがあって、これがね、物理攻撃がクリティカルになるっていう。
すげえ、いいですな。
最高のやつがあって、まあこれも材料を揃えるの大変なんだけれども、もうすんごい私役に立ちました。
面白い。
あのね、FF15 の中の料理、が出来上がるときって、普通にキャンプとかで使う、なんかアルミみたいな皿で出てきたりするんだけれども、
うん
もうね、とにかくね、この料理を表現するための CG にどれだけ工数使ったんだろうって思うぐらい、明らかにおかしいだろうっていうぐらい実写みたいな美味しそうなのが出てくるのね。ほっと、私初めてゲームで見たときに実写かと思ったもん。そこのシーンだけ。
ゲームコンテンツ内の食い物で美味しそうって、こっちの欲が動くのすごいね。
もう本当美味しそうで、初期の時から、作れるメニューにおにぎりがあるのね。
うん。
ほかほかビチクマイおにぎりっていう、すっげえシンプルなおにぎりなんだけど、もうそれのね、米粒一粒一粒のツヤといい。なんかね、米の味が伝わってくるので、私これを、これは結局材料自体はもうほぼ無限に手元に持ってるやつだから、いつでも出せるのね。この材料は。うん、なので、しょっちゅうおにぎり食わしてたんだけど、うちのメンバーに。なんだけれども、もうこのおにぎり美味しそうすぎて、私ね、夜中とか明け方におにぎり実際握ったもん、自分で。
すげえな。
影響力すごいあった。あとなんかなんだっけ、ふわとろ親子丼とか、あと、スープとかシチュー系とかがめちゃめちゃ美味しくって。
美味しいんだ。
うん、もう映像で言うとこのシズル感満載。
いや、俺聞いてて思ったんだけど、
うん、
ファンタジーなのに、俺らの身近な食い物なんだね、メニューはね。
そうそう。ただちょっとね、うん、お肉の材料がちょっとクリーチャーからちんぎってきた、お肉かな、みたいなのとかは。あとなんかね、なんか海魚みたいな魚を使ったね、シーフードだったりするんだけれども、まあ、料理自体はその、なんだっけ、ラザニアとか、そのサラダとかステーキとか、うん、そういう、まあ、人間が普通に、飲食で食べるメニューだったりするので、面白かったのが、日清とコラボしてたのね。
あ、
ゲーム内で。
はいはいはい。
だから、普通に、スタンダードの、いわゆるノーマルタイプのカップヌードルが出てきてたのよ。
すげえ面白。
あのビジュアルのまんまで、パッケージのままで。で、それから派生する、ミッションがあって、このカップヌードルを究極のカップヌードルにするっていうミッションがあったのね。で例えば、すごい強いクリーチャーの卵を、倒してゲットして、
はいはい、
ふわふわ卵を上に乗っけた、 カップヌードルにしたり、あとなんだっけ、ビヒーモスを倒して、ビヒーモスの、お肉焼いたのに乗っけた、究極の。
謎肉ね。例の謎肉、
うん。謎肉のカップヌードルを作ったりとか、そういうのがあって。すごい面白かった。だから私の中では、まあ、推しがそのね、調理担当のイグニスっていうのもあったので、私の中でファイナルファンタジー15はグルメゲームだと思ってたので。
なるほど。
よりすごいメニューを作るたびに、ひたすらクリーチャーを倒しまくるみたいな。
もし、そういう感じなんだ。
で、なんか、特定のミッションをクリアしないと、ゲットできない食材とかもあるから、
うん。
ね、なんて言えばいいの？私、ほら、裏幕さんは知ってると思うけど、コンプリートしたがりじゃない？
はい。はい。
なので、もちろん、このゲーム内で作れるメニューの一覧もコンプリートしたいとなると、大変なわけよ。
はぁ。
普通にストーリー攻略してたら、できるはずのメニューの3分の1も埋まんないのね。
あ、へぇー。
だから、本来のストーリーと全然関係ないところで、全然関係ないことをしないと、得られないレシピがあったり、食材があったりするの。
へぇー。
でもね、太るっていう、この、しょうこさんの気持ちはめっちゃわかる。もうね、夜中とか明け方やってるとお腹空いてしょうがないのよ。
それはただモンハンのさ、
うん、
俺モンハンやるんだけど、
うんうん、
の食事は架空飯なんで、
うん、
うまそうって思うとことはないね。
ああ本当に？
うん、あれは本当になんていうの、ステータスを上げるための儀式というか工程。じゃあ多分さ、もうその FF はさ、その食材担当チームがありそうだね。
徹
底的にこれだけをやれみたいなさ。
そうそうそう。
ざわってる感じがするね。
で、なんかね、作る、一瞬だけだけど、その料理が画面に、はい、できたぞって言って、お皿でこうカチャって出される直前の調理してる音とかも、入ってくるのね、ちゃんと音声が。うん、それが本当実際にね、これ炒めてんだろ、チャーハンみたいな音だったりとか。
すげえな。
煮込んでんだろ、スープみたいな音だったりするので。
ああ。
だからもう、
それにくい、
メニュー開発専門チームって多分いたと思うし、
うん、
いかにうまい、そのビジュアルの CG を仕上げるかに、すごい尽力したらしいっていう話は聞いてたので。
へえ、なんかあんまりちょっと話題になってなかったっていうか、
今一部、もう本当、なんだっけ、ゲームやった一部の人だけに話題になった感じ、うん、ツイッターとかでも。
だってメインのストーリーとは全然ね、関係ない。
関係ない。
僕はすごいわ。
うん。だけどすごい楽しかったよ。うん。私、未だになんか、初めて見た時の衝撃を忘れられないもん。はぁみたいな。
ちょっとググってみよう。
そうそう、うん。すごいね、バフがかかるので、バフの効果が、それぞれに全然内容が違うので。だから、これを踏まえた上で、調理をするみたいな。今後、この後、どこに行って、誰と戦うから、何のメニュー食べようとかっていう、計画性に基づいた、献立作り。
面白い。そうなんだ。
面白いよ。なので、結構ね、そういう意外性も含めて、このファイナルファンタジー15っていうのは面白かったですよ。
なるほど。うん、勉強になった。
はい。まあ、多分ね、ネットでググって、イグニス料理ってググるか、FF15 料理でググると、画面見れると思うので、びっくりし、はい、
見る。
見てください。
はい、
ちなみに、ウラマックさんは食べたいメニューとかって何か
ある？うん、なんかさ、コンテンツでしょ、うん、まあ、わずかのジブリなんだけどね。
ああ。
ジブリ美味しそうだよね。
うんうんうん。
うん、で、食べるっていう行為ってさ、コンテンツの中でのさ、
うんうん、
イコール生きるっていうことだと思うんだよね。うんうん、食べるっていうのは。だから、なんていうの？生命力が強いキャラとか、うん、あ、このキャラはこの先も生きる気なんだっていうかさ、なんていうのかな。ポジティブな意味で、こう、
うん、
なんていうのかな。やっぱりこう、食べるっていうシーンが出てくると、ま、前向きというか、
うんうん、
なんか、いるっていうキーワードにつながるっていうふうに俺は考えててさ。
うん、そうだね。
だよね。だから結構食べるって重要だなっていうのは思うし、多分意図して なんつうの、クリエイターって入れていくと思うんだよね。うんうん、で、ジブリなんか絶対そうだと思うんで。
うん、
うんうん。で、やっぱりそれで浮かぶのはもう、ほんと定番だけど、カリオストロの城のスパゲッティとか、
ミートボールのね。
ね、あとは、ラピュタの食パンに目玉焼き乗っけて食うやつ。
うん。
あれもうまそうだよね。
私、どっちもやったし、やってる。
あと、ポニョの、あの、チキンラーメンとかね。あれもね、ほんとうまそうなんだ。あと、あれか、ゴロだけど、小栗小坂の朝飯作る品とかも美味しそうなんだよね。
美味しそう。ね、やっぱジブリってご飯シーン出てきてこそのジブリみたいなところあるよね。
すごいよね。漫画で言うと美味しそうと思うのはクッパパ、クッキーパパ。あれさ、うん、白黒なのにさ美味しそうに見えるんだよね。
不思議だよね。
ホクホクとかさ、なんかね、そうそうそう、本当に唾が出てくる感じ。
うん。
わ、すごいなって思うんだけど、うん、でゲームで俺思い浮かんだのはおぼろ村正。
おぼろ村正、タイトルは知ってるけど、私やったことない。え、なんか食材出てくんのあれ。
あれは、まあでも FF とかで一緒だよ。あの、宿屋に行って、うんうんうん、飯メニューがあって、うん、おそばと、まあ基本 和食とか、うんうん、なんかお団子とか、
うん、
でそれがこう、ほら、あの、バニラウェアだからさ、手書き風の絵なんだけどさ。
あ、なるほど。バニラウェアだからで通じるところがまたね。
これがね、美味しそうなんだよ。
そうなんだ。いや、ちょっと気になるわ。
キャラクターの声で、うん、うまいうまいとかさ、言うのがまたね、うん、いいんですよ。あれはね、美味しそうって、本当だからゲームなのに、食欲に刺激されて、
うん、うん、
うん、余剰が出てくる感じっていうのはね、うん、まあ分かるわ。フェフもそうだと思うけど。うん、かなぁ。
だよね。あ、私さっきのさ、ジブリの話で一個思ったんだけれども、
うん。
シカの中では、チコのみ食べるだけぐらいじゃない？
ああ、確かに。
うまくはないけど、長靴いっぱい食べたいよって、
うん、うん。
セリフが、あれぐらいだよね、うん、食べるシーンってね。
そうだね。
ね、まあ、あれは、あれはなんて言えばいいのかな、まあ、ジブリの中でも、まあ、唯一って言っていいのかな、わかんないけど、あれはなんて言うか、うん、家族の存亡をかけた、命と命のやりとりの話だから、まあ、そういう食の話があんまし出てこなかったのかなっていうのもあるんだけれども、うん、だって、チコの実だってあれ完全に非常食じゃん。
何食ってんだろうね。
普段ね。
虫食ってんのかな？虫食えねえか。
なんだったっけ？ほら、あの、なんか、一応、すごい貧しいっていう設定じゃない？風の谷。
もうだって、あの世界枯れてるもんね、完全にね。
ね、
うん、
だから、なんか、もう、で、しかもね、虫にやられて死ぬか、
うん、
なんか、その風の谷の豪病で死ぬかみたいな話になって。
でもあれだ、風の谷はさ、土地がいいからさ、農作物やってんだよね。
う
ん、
そうそうそうそう。あそこだけはまともにできてるぐらいの感じで、あそこがギリギリ恵まれた土地なんだよね。
タンパク質が足りてないだろうね。
絶対足りてないよね。
ね。
ねえ。なんか、ミトジーとかが若干太ってるのが逆に謎なんだけどね、そうなると。
体に悪いさ、酒とか飲んでんだよ、きっと。
ねえ。酒と、あとあれだろうね、パンとかさ、炭水化物を。
あ、炭水化物か。
いっぱい食べてる系なんだろうね。でも私、だからなんだっけ、その、あれは実在しない、その木の実。もう本当に保存食、カロリーを稼ぐためだけの保存食みたいな感じで登場してたから、しかもなんかこう、ポーチに入ってちょっとずつ食べてる系みたいな感じの食材の取り扱いのされ方されてて、あれが唯一ジブリで美味しくなさそうな食べ物かな。
そう、なんか、でもなんか、木の実のあんま味気ないような感じもなんか浮かぶけどね。
うん。
まあ、栄養価は高いんだろうけど。
そう、ね、味についてはもう問題外みたいな。
うん。
あれ以降はジブリってその食に対するっていうか、食の表現に対するその、なんて言えばいいのかな、うん、さっきのその、生きていく気力があるとかっていうのを表現するっていう意味でも、うん、すごく重要なファクターになってるから。
あと、喜びだからね、生きるね、食って、ね。
そうそうそう。それもあるし、なんて言えばいいのかな、この人間の三大欲求の一つを満たしてるっていうところが意味するところって結構深いと思うのよね、私。
うん、もちろん、そうそうそう、
うん。そこを満たそうとしてるのと、満たす努力をする、料理をするっていう行為自体が。うん、
結構だから、コンテンツってさ、意図的にそれを入れてるのって結構あってさ、なんて言うんだろう、主人公とか善人は、 食べ物を大事にして、美味しそうに食うんだけど、うん、悪人は粗末にするとかさ、うん、なんか食い物でタバコをジュッと消すとかさ、そういうふうにやる演出とかもあったりするね。
あれってやっぱりね、言語表現ではないけど、こいつの少年が本当に曲がってるってよくわかるよね、うん。そういう映像表現されるとね、やっぱり漫画とかでも。
うん、
確かに、食ってすごいいろんなツールになるんだね、表現上では。
エミさんって食う人？お、量食べる人？
結構食べる。
ステーキ何グラム食う？
いや、いけるときは300ぐらいはいくかな。いや、それが食う量なのかどうなのか分かんないんだけど。
俺、150で十分だけどな、もう。
いや、もう全然ですよ、私。200とかは、ちょっと今日、そんなにお腹空いてないから200かな、みたいな感じ。
うちの娘400からね。
ああ、いいことだよ。
やっぱりね、肉食いはね、元気だね。
うん。うん、私ね、基本的に肉、365日肉食ってるから。
それは元気だわ。
おかげさまで。
ああ、いいことだね、それは、ね。
毎日肉食ってるし、週一焼肉行っても全然平気なタイプ。
そっか。
もう私と同級生ぐらいは、もう肉食えなくなってるのね。
うん。
うん。もうなんかカルビとか絶対無理。もう胃もたれが。
うん。
うん。っていうタイプの人もいるし、うん、とうとう私の友達で、インスタントの豚骨ラーメンすら食べられなくなった人間もいる。
それはどういう理由で？胃がダメ？
うん、もう胃が受け付けない。
ああ。そうか。
もうラーメン屋の豚骨じゃなくて、インスタントの豚骨が無理っていう。
ああ、でも俺の周りもぼちぼちいるな。年齢でやっぱりね、だんだんなってくるんだけど。
いや、一個ぐらいしか違わないじゃん。でも私とラボクさ。
だからそういう意味では、だからエイミさんはなんていうのかな。健康っつうか。
いや、だからね、すごいね、胃腸を健康に産んでくれた、親に感謝だね。
あ、俺胃腸悪くねえけど、量食えねえし、俺食うの遅いの知ってる？
そうだったっけ？
俺ね、カツ丼一杯食うのにね、40分かかる。
あ、本当に？あ、うん、それはさ、別にさ、食べてる時に途中で他のことを考えたりとか、
違うわけじゃないんですよ。俺ね、飲み込めないんだよね。
あ、
なんか、塊を飲み込むのが苦手なので、特にお米と肉の塊が苦手なんだ。好きなんだよ、食べるのは。
うんうん。
食うの超遅いから、人前ではあんまね、なんか食べれないふりをするな。
咀嚼の時間がすごいかかるってこと？
いや、飲み込む力が弱い。これ理解してもらえないんだけど、なんで？
飲み込む力か咀嚼じゃないんだ。あ、でもそれは不思議。それって、
うん、
ラマックさんずっと痩せてんのと関連してるよね、絶対ね。
量痩せてると、痩せてる印象があるよ、今。俺でも。
いや、昔から痩せてんじゃん。
今でもすっかりあれだよ。2年半前にタバコやめまして、
うん、
そっから体重が10キロ増えて。
10キロ増えて、それだったら前がどんだけ細かったって話じゃない？でも。
前はもうガリガリだよ。もうこういう、なんか体力ないですっていう。
もう、ほっぺたに線が入るぐらい。
もうおかげさまでちょっとね、おっさんになってきましたよ。
いやー、でもね、ちょっと皮下脂肪蓄えておくぐらいでいいんだと思うよ。うん、なんか別にアスリートじゃなければ。
はい。はい。
ね、変な話だけど、私ね、ウラマックさんは知ってるけど、すんごいヘビースモーカーだったのね。
ああ、昔ね、
うん。そうそうそう。もう15年、違うや。15年ぐらい前にはもうすっぱり1回でやめきれたんだけど。
偉い。うん。
そうそう。なんだけれども、それまで私、すんごい冷え性だったの。
あ。
で、貧血持ちで、
はいはいはい、はい。
基本体調が悪い。
はい、はい。
胃腸以外のことで体調が悪い。頭痛がするだの、はいはい、肩こりがひどいだの、だったんだけれども、で、タバコやめ、13キロ増えた、体重が。
さあ、俺タバコやめて30年してたんだけど、
うん、
やめて感じたのは、体ってさ、基本的には健康に向かおうとすると思うのね、うん、仕組みとして。
そうそうそう。常にニュートラルに戻っていこうとする作用がある。
タバコは、それを阻止する。
そうそうそう。
ものとね、実感した。で、やめた途端に、食欲が増すわけでもないのに、
うん、
なんと肉がついてくんだよね。
うん、
で、ちょっと、健康なのかわかんないけど、なんとの、体が正常に戻っていく感覚があった。
うん、
年相応というか。
でも、私一番でかかったのは、その、冷え性がなくなった？
あのタバコでは原因絶対
タバコで血管が収縮してたのもあると思うんだけれども増量して皮下脂肪という断熱剤を得得したので全身にお
おお
なので体温をうまく保持できるようになり
お
冷え性がなくなったのね
そうか
そうでもなんかそのなんて言えばいいの私があのヘビースモーカーだった時代に履いてた今では考えられないような細いジーンズとかが全く入らない当たり前だけど
俺もズボン今入んねんだよな
私あの頃さあのレディースの服の号数で言うと7号とか5号
うわ細っ
をあだいたい日本人の、うん、あの標準って10とか11、うん、とかって言われてるんだけど、うんうん、5号とか着てたから、うん、あの頃買ったなんかレザーのジャケットとかめっちゃお金出して清水の舞台から飛び降りるつもりで買ったジャケットがもう入んねえのよ
おでもさその頃のスリムななんていうの体とかがさ、
うん
なんて言うんだろう、容姿と思ったかもしれないけど、今から振り返ると不健康だったんだよね。うん、
ねえ、でも、だから私もなんだっけ、身長とのバランスから言えば、あの頃のあれは細すぎだったなって、今となって思う。
なるほど、
うんで。だからといって今の体型に満足してるわけじゃなくて、痩せねえとなとも思ってるんだけど、なんか、若干毎年、あの人間ドックの時に保健婦さんから、ちょっと痩せましょっかみたいな感じで
こんだけ肉食ってるのはさ
ちょっと頑張って痩せてみましょっかって毎年言われてっからまあそこはね、まあそれは年齢相ということで、まあそう、頑張るよ、はい、頑張って痩せるぞ、おーということで。はい。では、引き続きご回答いきましょう。こちらラジオネーム、ケンパーさんです。ありがとうございます。海町ダイアリーのシラストースト。ああ作れるけど鎌倉で山猫亭で食べたいんです。シラスの美味しいシーズンで作ってみたいなということで、もうこれは季節が限られる味だね。
あのうちは神奈川住みでさ、
川の中が近いんで、うん、あじゃあいいじゃん。
いやもう湘南のシラスなんて毎年食ってるようめえぞ。
じゃあうまい。待ってシラス大好きなの。
釜揚げシラスうめえぞ。湘南の。
わしわし食べたい。ご飯にのっけて。
うちのね息子はね鎌倉が好きでさ。
うん。
そうしょっちゅう鎌倉行ってるなうちの息子が。
ああ美味しいもの食べてんの。
美味しいものありますね鎌倉ね。
ねえ。あ鎌倉人生で2回ぐらいしか行ったことないけど。
マジか。おいでおいで。
うん、それでもなんかすごい美味しいものしかないお店になかったっていう記憶があるからね。またね鎌倉とかね、うん、ちょっとね旅行ね、そのコロナが落ち着いてきたっていうか、まあこの先わかんないけど次のね、うん、波が来るかもしんないけど、うん、やっぱそれでもちょっと旅行とか行けるんじゃないかなっていう可能性が見えてきたので、そろそろ
沖縄行きたい。
ねえ沖縄おいでよおいでよ。そして私そっち行くから。
あれ、
うん、そっち行く。いやいや、同じタイミングでクロスするのやめよう。そっちが来てから、私が行くけ。
もうね、そっちの沖縄のね、食いたい料理いっぱいあるわ。
ねえ、もう。
ぜんざいも食いてえし。
一緒に回るよ、うん、も
う。あ、いいですわ。
もううまい店ね、うん、いっぱいね、もう、浦幕さんが沖縄離れた後のね、うまい店いっぱい覚えたから、私。
なんか、離れる前に飯食ったね、なんかね。
そうそう、ね、一緒に飯食いに行って、あれも美味しかったけど、もう、うまいお店、いっぱい増えてるから、連れてくよ。
あ、行く行く、連れて
って。ねえ、もう本当に、タイミング見計らって、いつでも来てください。うん、私も、そちらに行きますので、腹をすかして。はい。では、アンケート戻ります。こちら、ラジオネーム、ジュリアさんです。ありがとうございます。漫画やアニメとはちょっと違うけど、子供の時に読んでいたのが、わかったさんのお菓子シリーズです。これ絵本。わかったさんのお菓子って全部ね、ひらがな。で、検索してみると出てくるんだけれども、わかったさんの、例えばクッキーとか、わかったさんの、シュークリームとかっていう、タイトルごとにお菓子の名前がつく、わかったさんのお菓子シリーズっていう、もう、すごい人気の絵本シリーズがあるらしいんです。私でもこれ知らなかったのね。皆さんが教えてくださるまで。で、私もちょっと検索してみたんだけれども、お話がファンタジーで出てくるお菓子が全部美味しそうで大好きでした。私がクッキーを初めて作ったのは、このわかったさんがきっかけです。これからマドレーヌ、ドーナツ、シュークリーム、たくさん挑戦して失敗もしましたが、今でも好きでよく作ってます。 子供の時に読むものって人生に影響出ますね。若田さんに出会えてよかったと思います、ということで、確かに絵本とかだと特にもうね、あのお母さんとかがあのであのご飯を作ってくれることの意味とか手間とかっていうのを知らない時期にもうそういうのを知れるっていう意味ではすごくね、うん、あのいいなとは思うのね。私ものづくりの絵本とかっていうのは結構みんなに小さい頃読んでほしいし、私も大好きだったの、
うん、うん、
なのでなんかちょっと私ね、この若田さんのお菓子シリーズ気になるので、ちょっと今度図書館とかであるんだったら探して読んでみようかなと思って。
いいですね、
うん、多分ね、うん、女の子、特に女の子は多分これにすごい影響されただろうなっていうのがよくわかる。表紙からしてもうアイキャッチがいい
なるほど、
うん、なのでちょっとこれは私も気になっております。
そうですか。
続きましてはこちら、サリナさんです。ありがとうございます。ちょっと昔の漫画だけど、当時レディースコミックでハマって読んでいたのが牧村悟さんの美味しい関係。
ほう。
確かドラマ化されたはずです。ドラマは見ていませんが、実写化はイメージ崩れそうで見るのが難しいですよね、ということで、そこは同意です。主人公の桃江ちゃんが最初全然料理ができないお嬢様だったのに、シェフとして成長していく姿に当時励まされていました。そんな桃江ちゃんがライバルのかなこさんにフルーツグラタンを作ってあげてる場面があって、これがとっても美味しそうでした、うん、これを自分で調べて作って漫画を読みながら食べてました。
うん、
家にある果物を適当に切ってカスタードクリームを作ってさっとオーブンで焼くみたいな、割と簡単な感じです。いや、カスタードクリーム自分で作っただけでまたすごいと思うんだけれど、
おいしそう、
美味しいと思う。フレンチレストランが舞台だからおしゃれなメニューが いろいろ出てくるけど、他にも一人暮らしに使えそうなご飯とかも出てくるので見るの楽しいです。でも女同士の戦いも多くて見応えもあったな、また読もうと思います、ということで、
うん、
確かになんかそういうあの、まあ、あのさっきのクッキングパパじゃないけれども、この主人公が料理が好きとか料理人とかっていう設定だったりすると結構なんか非日常なものも出てくるじゃん。これ自宅でやれねえなって言う。でもめちゃめちゃ美味しそうなのもあるし、逆にそのなんて言えば、そのなんて、美味しんぼとかも特にそうじゃない。思考体究極の戦いみたいなのって、まず食材手に入んないだろうみたいなのもあるんだけれども、逆にこう一人暮らしのなんか社会人が自分が食べたいものを仕事帰りの平日夜に家のあんまり広くないキッチンで作るみたいな作品も私大好きなのね。
なるほど。
なんか有村忍さんとか結構そういうタイプの、あの作品で料理とかをのシーンを作ってるんだけれども、そういうのをね、うん、見るとね、あ、なんかなんて言えばいいんだろう、その人を通じて、あ、世の中の社会人の大方が今この瞬間自分のためにご飯作ってるんだなっていうのをなんか感覚的に体験できて、すごい私、うん、好きそういうの。
うん、いいね。
続きましていきましょう。こちらラジオネーム、はい、G さんです。ありがとうございます。音読め語りに出てくるウイグル料理、自分で調べて作ってますが、
すげえな、
食べてみて、作れるんだ、すごい、
すげえな。
アミルが作った方がきっと美味しいだろうな。私が作ってみたのは3巻に出てくるポロと呼ばれる焼き飯。
お
スパイスが揃えられるか心配で代わりに使えるものを調べたら意外にクミンで大丈夫でした。
あ、クミン、もう、
お肉は羊、あ、でも最近羊ね、ちょっとスーパーで出るところは出てるからね、羊料理用のお肉が、うん、お米とお肉の料理はやはり美味しいですね。他にもうどんみたいな料理もあって、
うん、
日本に通じるものを、ま、感じました。音読め語りは絵も綺麗でお話も素晴らしい、学べる漫画だと思います、ということで、まあ確かに中央アジアの料理って食べる機会ないじゃん。
ないね。
ね、なんか沖縄にあ、ま、あのちょっと昔からあるんだけれども、トルコ料理のお店はあるのね、
うん、
トルコ料理のお店は昔からあって、でね、私が知る範囲では昔からあったはずの、首里にあったんだけれども、ロシア料理のお店があったんだけど、ここは割と早い段階でなくなってしまいまして、
お、
うんうん、なのでなんか異国料理を食べる経験ってやっぱりすごい貴重だと思うから、なんか、うんね、中央アジア、特にウイグルとかその音読め語り出てくるエリアの料理って食べてみたい気もするんだよね。 うん、でも基本私ね辛いの苦手なので、あの基本設定が辛い、例えばどこだっけ、ヒマラヤあたりの地元って割と寒いエリアって唐辛子とかを使うらしいのね。
ほう、
うん、なのでそういうチベットだチベットとか あそこのエリアって辛いのも結構出てきたりするので、なんかそういうところのは無理なんだろうけど、中央アジアって辛い料理とかがそんな主流じゃないみたいなので、
うん、
ちょっと食べてみたい気がする。ただ羊肉のねそのジビエ感が受け入れられるかどうかで決まってくるとは思うんだけれども、
なんかそのコンテンツでその自分がね食べたことない料理っていうか、いろんな国とかさっていうのを疑似体験できるっていうのは面白いよね。
面白い。
あれなんだっけ、ほら、あの、アイヌの漫画。
ああ、ゴールデンカムイ。
あれも結構料理のシーンとこだわってる。
美味しそうよ。私、あれはね、あれはね、あの、極北のグルメ漫画だと思ってるから。
あれも結構力入れて書いてるよね、料理ね。
すごい。再現レシピとかをね、皆さんネットに上げてらっしゃるけど、おっと、時間がないぜ。では、最後までご紹介します。早いな。ラジオネーム、みこさんです。ありがとうございます。異世界居酒屋ノブのとりあえず生と唐揚げ。漫画も小説も見てます。好きです。アニメはあんまり見てないです。何より料理も美味しそうだけど、あのお店ノブに行って異世界の人とカウンターでお酒を飲みたいですということで。あれはね、アニメも結構面白いので、ちょっとおすすめですけれども、続きまして、いつまいやさんです。ありがとうございます。食べたいメニューと少し違いますが、ポケモンのたけしがアニメのオープニングでいつも鍋かき回してて、周りのポケモンたちが笑顔でいいなと思ってたことを思い出しました。何を作ってるかわからないけど美味しそうですということで、中身はわからないけど美味しそうというご意見。そしてですね、こちら最後のご投稿です。錆びてるハートさん、ありがとうございます。来ました、ジブリ。ジブリが一般なので、うんジブリのアニメに出てくるご飯はみんな美味しそうですが、私が一番食べてみたいのはもののけ姫の悪党になるのかな、自己坊が作る雑炊です。
ああ、わかる、美味しそうだ。
あの味噌を入れてるところが本当に美味しそうですよね。自分で想像して作っても多分味は違うんだろうなと思います、うん、今度家族でアウトドアキャンプするときに焚き火でお鍋してその時に作ってみようと思います。あと自己坊がアシタカの米を使って偉そうにそなたの米だどんどん食えと言ってるのがマジ偉そうだなと思ってましたが、当時は味噌が米より貴重らしいと旦那から聞いてなるほどと思いました。あ、お味噌の方が貴重な調味料だったんだね。あ、でも確かにあれは美味しそうだったし、あのアシタカがお椀を出した時に雅なワンだなって言ったのってすごい深いセリフだと思って、
なるほど、
あれ、あの気になってたんだけど、あれ朱塗りの漆なんだよね。
お、
漆で造形がすごいのよ、みやびやかな造形で、うん、あの高台足の部分もこうなんか形がデザインがちゃんとされてるやつで、あんなの庶民レベルで持てるはずがない。一応設定室町時代
なん
だけれども、あの物語で、あの時代であんな腕を持てるっていうのはありえないらしいのね、庶民が。だから元々が高貴なね、一族だったんだっていうのを
示す、あ、うん、
そうそう、示すのには、あれは一番最高の演出だったんだって私、未だに思っております。はい。ちなみにですね、早まいとしますが、来月のアンケートテーマはですね、これ、小ネタ超特急で初めて扱うテーマ。昨今のグッズ展開に物申す。私が本当に欲しいグッズはこれということで。ちょっと最近ファンのね、ニーズと違う、あれ、
逆
にみたいなグッズ展開を、それなりの値段でするところあるじゃんなので、なんか、あえて本当にオタクが欲しいグッズってなんだよっていうのをちょっとね、語り合いたいと思って。
なるほど、面白いね。
うん。やっぱそれってね、ね、グッズに課金する気持ちはあるけど、そもそも欲しいグッズが出ないっていうね、ジレンマって、誰しも感じたことが、誰しもって言っちゃっていいのかな、感じたことあると思うので、それはぜひですね、皆様方に、ご投稿いただきたいと思います。ということで、早くも来た超特急、お別れの時間です。次回は12月8日水曜日夜7時となっております。YouTube ではですね、はい、整い次第アップいたしますので、皆様お楽しみなさっててください。ということで、本日は裏マックさん、準レギュラーの裏マックさん、ゲストに来ていただきました。それでは次回12月8日夜7時にお会いしましょう。小ネタ超特急、お届けしたのは、エイミーと、
裏マックでした。
それでは皆さんさようなら。
さようなら、
またね。整いました。
みんな
おしご飯食べて。これで本当にお別れ、またいつかどこかで会いましょう。溢れる涙をひたすらこらえて